聖書を読み出します。聖書は新約聖書81ページマルコによる福音書第10章の17節から19節です。新約聖書の81ページマルコによる福音書第10章の17節から19節です。お読みいたします。マルコによる福音書第10章の17節以下。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。以上です。物事を判断するというのはとても難しいことだというふうに思います。どうしても先入観が入ってしまいますので、自分の先入観でこれは良いとか悪いとか決めてるかもしれません。第一印象が悪かったりなんかしたらですね、その人がやることはみんな良いとは思えないしですね、先入観があるからですね、正確に判断したつもりでも実はその判断には何かしらの影響をですね及ぼしているんだろうなと思います。人間というのはまっさらで判断できればとってもいいもんなんですけども、ところがそれがなかなかできない。良いか悪いか、どこの点にとって良いと悪いと組めているかというのが実は本当は曖昧なのかもしれないと思います。結局の判断基準は、あなたの判断基準は何って言われた時に自分って答えられる人っていうのは多分いないんじゃないかな。そう言いながらですね、自分を判断基準にしているんだろうなと思います。そういう意味ではですね、私たちには聖書っていうものがありますから、聖書を判断基準にして良いか悪いか、もっと言えなば神様の御言葉を判断基準にして良いか悪いか、これができていけばですね、間違うことはないかなというふうにも思いますが、なかなかその御言葉も自分の判断基準で読んでしまうということはないだろうかなというふうに思います。で、今日の聖書というのはイエス様が旅に出ようとした時というふうに書いてあります。旅に出ようとした時で、この旅に出ようとした時っていうのをわざわざ多分マルコが記したっていうのは何かの意味があるのでしょう。旅に出ようとした時、先入観があってですね、どう読むかは分かりませんけども、しかし今まさにですね、次の方向へ向かっていかれるという、そんな時、というふうにも思われます。そんな時にですね、ある人が走り寄って質問するのです。イエス様は旅に出ようとされてますからですね、そこに止まるわけはいけませんので、しかしそれでも止めたということでしょう。で、彼は金持ちだったと聖書は記しています。質問の内容は何だったかっていうと、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいのですかということです。その前にですね、良い先生って言われています。何を基準にしてですね、良い先生って言ってるのということもあったのかもしれません。その基準がですね、良い先生に聞きたいのは何かっていうと、永遠の命を受け継ぐためには何をすればよいでしょうか。多分お金持ちだったので何不自由ない生活がしてたんだろうなって思うのは私たちの判断で、彼の心の中には何か、はっきりしたものがなかったのかもしれません。幸せな人生だったかもしれませんし、しかし心の中に永遠の命を受け継ぐっていうことの確信とか確証が得られなかったのでしょう。それに対してイエス様の答えというのは非常に簡単な答えです。10回をきちんと守りなさいという、財産のすべてを施して、そして神様に従いなさい、これは10回を守るということと同じことだと思います。とにかく神様の御言葉に従いなさいって、そのですね、単純なことなんですけども、それより前にイエス様が問題にされたのは、なぜ私を良いというのかという、良いものは神様しかいないですね、ですから神様の方に目を向いて、神様に言われる10回と、そして従うことをしなさいという、そんなことをですね、今日は言われたんだろうなと思います。そう思うと私たちの判断基準っていうのは一体何だろうなというふうにも思うのです。 で、ある時にですね、ある人の事務所に行ったらですね、趣味で熱帯魚をですね、飼っておられましてですね、まあ、事務室か熱帯魚売り場か分かんないぐらい、こうですね、まあ、魚によって癒されるって、まあ、まあ、そりゃそうですよねってですね、もう非常に仕事の合間合間に一生懸命ですね、餌をやったりですね、眺めたりして、まあ、幸せだなと思っておりました。でですね、幸せですねって言ってこう眺めていたらですね、水槽に1匹ずつですね、非常にグロテスクなですね、ナマズが入ってるんですよね。これの綺麗な熱帯魚なんですよ。エンゼルフィッシュとかですね、グッピーとかですね。でも1匹ずつですね、日持ちの悪いナマズが入ってるんですね。で、何のために入れてるんですかってですね、きれいなものと汚いものを対処するために入れてるんですかって、それだとこのナマズかわいそうじゃないですかってですね、見る限りですね、こいつは醜くてカエラはきれいだって、それはやっぱりなと、まあ、そんな話をしてたんですね。そしたら、そんなことじゃないんだですね、実はこのナマズっていうのはですね、一番小さかったんだって、でもそれがみるみる大きくなって今は3倍ぐらいになっとるというですね。で、何をしてるんですかって言ったら、これはゴミ処理の魚なんだそうですね。藻がついたりですね、食べ残しがあったりすると、それを一生懸命食べて水槽をきれいにしてくれるって。そのために熱帯魚の水槽の中には1匹ずつですね、それがある。で、苔を食べたりですね、魚の糞を食べたりですね、食べ残しですね、ゴミ処理ですね。で、一番面白かったのはですね、入れても入れてもそれだけが一番大きくなっていくって、生きていくうちにですね、知らないうちに私たちはいろんなところでですね、ゴミを出してんだろうなって。で、そのゴミっていうのは誰かがですね、ちゃんと処理をしてくれてるから生きていられるんだろうなって。で、表に輝いてるのはですね、熱帯魚なんですけど、で、その中にですね、そのナマズさんだけがですね、実は一生懸命陰でですね、その命を支えている。ですから、そのナマズさんがいなくなったら、その水槽はすぐ濁ってしまって、ダメになってしまう。そうやって考えていくとですね、表だけのですね、私たちの良いではなくして、本当に良いものっていうのは隠されているもので、で、それが神様なんじゃないかなというふうに思いながら、その水槽をですね、眺めていました。まあ、イエス様はですね、なぜ私に良いというのかって言われました。まあ、良い先生、悪い先生というのを決めるのは、じゃあ誰かっていうと、自分自身の判断でしょって。神様の問題ではないでしょ。神様は絶対的な良いものであって、良いか悪いかで判断するようなものではないんです。すべては神様から与えられて、神様からですね、導かれること以外にない。だったら、良いとか悪いとか、そういう判断をせずに、神の御心にですね、従う、御言葉に従う、まあ、そのことの方が永遠の生命を得るためには重要だというふうに、今日はイエス様が教えてくださったんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。つい私たちは自分の判断によって良いとか悪いとかを判断しておりますけれども、どうか神様の御言葉に従って私たちに対して良いもの、それを受け取っていくことができるように導いてください。常に私たちを守り、導き、良きものをくださる神様に感謝して、今日も一日を過ごすことができますように。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ルーテル保育所、谷の幼稚園を祝福し、どうかそこに集う子どもたち、先生、職員をどうかお守りください。運動会に向けて準備がなされております。怪我や事故や災いからどうか守ってください。またコロナウイルスから守られて、楽しい運動会が行われることができるようにどうか導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共に寄り添っていただいて、御言葉で導き、癒しを与えてください。今日もまた私たちのために、どうか聖霊によって整えて、すべてのものを与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。